まあ、今の読んでもらいました箇所の内容とは、前にを掲げておく要素を走り続けようではありませんか。また、インさんは今日の題名はと聞いたんですね。まあ、ちょっと、まあ、面白い題名ですと言ったんですね。どうして使われているのと言ったとき、インさんは、ね、いいよ。悪くない題名だと言ったんですけど。ねえ、どうして使われているの。人間はすぐ疲れちゃうでしょ。ね、仕事のためじゃなくて、いろんな面白くないことを経験するからです。肉体的に使うこと大したもんじゃないよ。一晩寝れば元気になるはずです。悩みを持つと、もう何週間何ヶ月間寝ても何にもならない。イスラエルの民についてね、少し学び始めましたけども、イスラエルの民も結局呼ばれ果てて疲れ果ててしまったのです。いわゆるヨシュアの時代にはやっぱり初めから勝利が続き、その後もまあ勝利から勝利へと勝利を続けた時代だったのです。その時のまあ主の目的とは、まあ約束されたカナン、約束された土地全部を、まあ、イスラエルの民が占領し、すべての異邦人の追放あるいは殺害することだったのです。ヨシュア記の終わりの章を見ると、神の民が激しく戦いを続けることをやめてしまったのです。すべての異邦人の追放しなかったのです。なぜイスラエルの民が、まあ、主を信じながら、主の救いに預かれながら信仰的に前進することをせず、そこでとどまってしまったなのでしょうか。まあ、今まで学んでた第一の答えは、まあ、次のものでした。彼らは戦いに生みつかれ、主の御心がわからなくなってしまったし、従って戦う力がなくなっていてしまったのです。もう疲れたということになりました。けども彼らはその時でさえも素晴らしいことを経験することができたのです。すなわち主は捨てない、悔いがたまれば助けが来る、悲しみのどん底に落ち込んだ時も固くなな心、思い上がった心が打ち砕かれるならば、主は必ず救い主を送ってくださると彼らは何回も何回も経験したのです。彼らはどうして途中でやめたか、戦い続けなかったかと言いますと、結局主を仰げ見なかったからです。イサヤは、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても頼まず、歩いても疲れない。彼らは主を見上げなかったから、疲れてしまったのです。ただ、戦うこと、走ることとはいつも、まあ、目に見える現実から目をそらすことであり、主を仰ぎ見ることです。そうすれば必ず元気になります。まあ、イスラエルのためは結局目に見える現実だけを見たから疲れてしまいました。イスラエルのためはどうして戦い続けたかの第二の答えは、上に召してくださる主の所要を得ようと努めなかったからです。パウロはフィリピ書の3章14節ですけども、キリストイエスにおいで上に召してくださる神の栄光を得るために目標を目指して一心に走っているのです。まあ、イスラエルのためは目の前のことだけしか見なかったため、主の目的を結局忘れてしまったからです。 加賀川目に見えない世界、霊的な世界を見ようとしなかったのです。初代教会の人々とは持ち上がる人々だったのです。どうしてであるかと言いますと、コリント第2の手紙の4章18節に加賀川の、態度について次のように書かれています。319ページです。コリント第2の手紙4章の18節、私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。イスラエルの民は永遠なるものを見ずに目の前のものに心を奪われたため、道を誤ってしまったのです。彼らは全部洗礼をせずに途中で産みつかれてしまったため、本当の使命と目的を忘れました。途中で落ち着いてしまうということ、すなわちそのところに停滞してしまうということは何を意味しているのでしょうか。それはとても直さず、戦いの霊と勇気とを失うことです。すなわち、兄弟姉妹のため、未信者のために取りなしの祈りをすることが、信仰の戦いには大切なことです。イスラエルの民は結局楽な道を選んでしまったのです。多くの信者は、かつて失われた魂のために一生懸命祈ったけど、ちょっと疲れた、結局結果見えないとすぐどうせダメなのではないかと思うようになるなのではないでしょうか。イスラエルの民は結局持ち上げなくなってしまったのです。主を仰ぎ見なかったから、目に見える現実だけを見たからです。もう一つの答えは次のようなものです。イスラエルの民がどうして約束の地を全て全礼をしなかったという第3番目の理由は、彼らにこの世の霊が入り込んでしまったからです。この世の霊とは一体何なのでしょうか。人間の思いであると言ってもいいでしょう。よく読まれる箇所はイサヤ書の55章。イエス様、主は結局イスラエルのために次のように呼びかけたのです。55章の8節と9節、私、結局主の思いはあなた方信ずる者の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の見つけ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。ペトロはある時この言葉の史実を経験するようになったのです。マタイでの中国書を見ると、次のように書かれています。マタイの福音書の中国書、彼にとってちょっと考えられないショックだったなのではないかと思います。中国書の21節から、その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。すぐとペトロはイエスを引き寄せて諌め始めた。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。しかしイエスは振り向いてペトロに言われた、下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ、あなたは神の子供はないで人 人のことを思ってる。人のことを思うこととは、まあ、サタンの害である。イエス様ははっきり言われたのです。ちょっとかわいそうだったならではないでしょうか、このペトロは。ねえ、仕事辞めて家族から離れて、ねえ、犠牲を払って、そしてイエス様は感謝しないで、サタンよ。ねえ。けどもやっぱり、そういうものなんです。人間は自分の思っていること、考えていることだらしいと思えばおしまい。イエス様を信ずることは自分の信じないことです。ですから聖書に対して疑問符をつける人々は、みんな悪魔の側に立つようになります。ね、蛇はアダムに何と言ったか、神は本当にそう言ったの？ただ疑問符をつけただけだよ。アダムとエヴァはどうして失敗したかと言いますと、結局主に頼らなかったからです。ね、主よ、あの蛇はそう言った。一体どういうこと？ね、罪とは何だろうかわからないでしょ？何が正しいか正しくないかわからないでしょ？ですから主に聞いたらよかったんです。けども聞いてなかった。ために私たちは今日まで苦労します。でしょう、あやちゃんね。まあ、結局、ペトロはイエス様を守ろうと思ったんです。中時間に使うことだって場合話。最もひどい犯罪人だけ中時間に使うことだからです。けども、イエス様は、ありがとう。感謝します、ペトロ。私のことを同調してもらいますから、嬉しいと言わなかった。下がれ、サタン、あなたは私の邪魔をするものだ。まあ、我々に対する主の判断でもあるかもしれない。あなた方は私の邪魔をするものだよ。自分の思いではなく、御心だけが乗るようにと絶えず、願わなければ、知らないうちにこういうふうになります。まあ、イスラエルの民は結局、自分で考えるようになったから、主によって用いられなくなってしまったのです。結局、居心地の良い、楽な生活をしよう、楽しくやろうという例が入り込んでしまったのです。まあ、イスラエルの民は自分たちだけが激しい戦いを永遠に続けなければならないとは、どういうことなのだろうか。他の民はもっと楽な生活をしているのに、自分たちだけがなぜこんなに苦しい生活をしなければならないなのでしょうかと彼らはまあつぶやいたんです。信ずる者が楽な生活をしたいと思うときは、必ず悪魔が心の中に入り込んで支配してしまうのです。まあ、イスラエルの民が敵と戦うことをやめたときに、この予敵にはお互いに非常に親しくなることができました。この世と戦わない信者は悪魔の誘惑に陥ると決まっています。まあ、敵と戦わなくなってしまった信者はもはや主に用いられません。敵と戦う備えのないものは安易な妥協を陥ってしまいます。この世と適当にうまくやっていこうと思ったり、動かしの良い楽な生活をしようとしたりするものは、備えられた主の意志の受け継ぐことができません。イスラエルの民が戦い続けることをやめたときに、彼らは異邦人である敵と親しくなり、お互いに結婚し合うことが利益になってしまい、主の前に結局とんでもない態度をとってしまったのです。まあ、悪魔はこのような堕落したときに、イスラエルのために対すると同じように、我々に対しても今からこそ誘惑しようと隙を伺っているのです。まあ、今まで話してきたようなこと、すなわちイスラエルのための失敗、まあ、信ずる者の欠点だけでこのメッセージを分からなければならないとしたら、全く悲観的なことしか言えないことになってしまいます。けども、シシケは主なる神が 信ずるものを決して決して捨てないとはっきり言っています。信ずる者が主の前に心から悔い改めるならば、主は私たちを愛し、生き生きとした交わりを回復してくださるに違いない。ですから四死家の中に、まあ、デボラ、あるいはギディオン、それから、まあ、サムソンなどの悔い改めを呼んで、まあ、主に感謝できるのです。